ですね、そんなに蘇ったりするはずがないではないかと。少しでもそういう思いがあったらですね、蘇るということの思いがあったら、弟子たちがみんなですね、みんな私も見たのだと言うたら、あ、そう、本当にあったんだと。というふうに思うはずなんですね。それなのに、弟子たちがみんな見たと言って、本当に復活したと言うとるのに、私は決して信じないということですから、復活やいうことは全然信じるっていう気持ちがなかったということがわかるわけです。ですね、少しでも信じよう、それがあるかな、ないかなと思ったら、それはみんなが言ったら、ほら、ほうだと、そうだったの、そんな信じ、復活したんだと思うわけですけど。それから、8日も経って、その間、何も書いてないんですね。また、みんな家の中でやっぱりおったというんです。何を話していたのか、とかわかりませんが、復活したと言ってもですね、ここのところは、まだ力が与えられていなかったんです。これは聖書を注意深く読んだらわかりますが、単に復活したイエスを会っただけでは力はなかったわけです。ここの表現する。家の中でまたおった。本当にですね、敵対する人をものともしないで、キリストの復活を述べ伝えるということはですね、まだもっと先なんですね。単に復活したイエスで傷した、それだけであっただけでは、決して力は与えられてなかったわけなんです。で、その時はトマスも言ったと。ここでもやはりみんな鍵が開けた。前にも強調しましたが、これも人間の心の状態をイエスに対して、神の国に対する心の状態を象徴的に表しているわけですね。誰でも心の中にはいわば鍵が閉まっておって、なかなかですね、神様のことも入ってこないし、人間の忠告とか助言とかいうことも入ってこないですね、なかなか。自分は自分ということで、何かがっちり通し締めてしまっているということも、これはたくさんあるはずなんです。子供でもそういうことたくさんありますね。小さな子供でも、言っても言っても何も言わなくなる。非常にこう苦しいこととか悲しいこととかいじめとかにあった場合にはですね、親にでもそのことも言おうとしない、言えなくなると。で、中に本当に自分の部屋に閉じこもって鍵を閉めてしまって出てこないということも実際にあるわけですね。でそういうふうに、戸にはみんな鍵がかかってしまうっていうことは珍しいことではなくて、たくさんにはどこにでもあることです。人間の心っていうのは大なり小なりですね、ある部分も鍵かけてあると。誰も入ってこないようにしてあると。いうことが非常に多いはずですね。どんなに人が行って慰めったって綺麗事言ったところでですね、そんなのは役に立たないと思ってですね、パンと跳ねかす。自分だけじゃわかることなんだと。まあそういう部分が確かにあるはずなんですね。非常にある苦しいこととか悲しいこととか悩みとかいうものは非常にこの深い場合には誰にも言えないと。他は鍵閉めとかの仕方がない。でそういうふうにですね、この世の中も人間も社会もですね、みんなある意味で、いっぱい鍵が閉まってると。会社でも前の雪印の会社で明らかになったけど、愛のほんの一例で他にもたくさん同じようなことやってるはずですね。大きな嘘をやってる、あるいは不正をやってると。絶対にそこの言うな、他のことを見させるな、ということも魔界なんだ。ぴったり通し目で、密室でするという感じです。まあ、政治の世界でも何でもそうですね。そういうふうにこの世の中っていうのをよくよく考えてみると、人間の心から子供から老人から病人からですね、至るところに戸が閉まっている状態、本当の交流なんていうのはできていない。たとえ同じところの家でおって家族としておったところでですね、なかなかそれはですね、そういう互いに鍵が開いていることはないわけです。そういうふうにですね、この戸にはみんな鍵が閉まってかけてあったということは、前も書いてあって、また今回も書いてあるというのは、そういう意味があるわけですよね。そういうような、あちらこちらで、社会の中でも人間の中でも集団の中でも鍵が閉まっているところに、イエス・キリストだけはですね、入ってくることができるのだと。そういうですね、重要なメッセージがここに込められておるということがわかるわけです。こういうことも表面だけ読んでですね、鍵が閉まってどんな人入ってくるのかと、そんなことばっかり考えたら全くこれは意味がわからなくなってしまうんですね。 ここで言おうとしていることは、イエス・キリストは確かに死人から復活もできるような方で、本当の不思議な方で入ること。どんな方で入ってこれたのか、こんなこと考えてても意味がないわけです。それは役に立たないわけですね。で、そういうこととですね、人間の心も誰も入っていくことはできない。どんなにしてもその人の心の扉を開けることはできない。そこにも入ってくることができる。確かにそういうところがあるというわけです。そして、その真ん中に立つとわざわざ書いてありますね。前もそうです。19節にも、イエスが来て、そのただ中、真ん中にわざわざですね、立ったと。ということを書いています。これはですね、イエスの弟子たちっていうのはですね、誰か、ある一人の人だけのところに違うところではなくて、普通に集まっておった、そういう中のただ中に、このおられるっていう、そういう意味があるわけですね。ちょうど、もうイエス様が生きとった時に言われた有名な言葉。私の名によって集まる人、二人三人の、その中に私もいると、共にいるということであります。それはそういう、こういう集まりでもね、そのただ中におるんだというわけです。どっか端っこにおって、人ではないか。その真ん中におると。復活したイエスっていうのはですね、信じる人たちの集まりの真ん中におるんだという言い方なんです。それはもう確かにヨハネが実感をしてたところなんですね。どっか隅っこの方で小さくなってですね、なんかお伺い見ようと言ったら全然ない。人間だったらそういうことはありますね。何かこう、前には出てこれ来るのが遠慮がちだっていうから、これよくあるわけです。でイエス様はいつもですね、そういう真ん中に信じる人ですね、真ん中におられるんだというんですね。そのイエス様が目には見えないけど主人公だと、まあそういった意味合いがあるわけです。そして、ここで言われたのが、これも前に言われた重要なことで、あなた方に平和があるように。この短い言葉、これは原文ではたった2語なんですね。これはちょっと、ギリシャ語の音の表現でも、いただいたりかもしれませんので、まあ、日本語ですとこにあなた方に平和があるようにとちょっと長くなりますね。これはエイレーネと言います。ヒューミーエイレーネヒューミー、たった2語なんですね。復活したイエスが、鍵かかったところに入ってこられて言った一言。エイレーネヒューミー、エイレーネとこれ平和と平安ということです。これは何時だ、あなたが。あなた方にということです。日本語は非常にこうちょっと長くなってしまうんですね。あるようにとか言う。エイレーネヒューミント、こういう簡潔な言葉にいろんな意味がここにこもっているわけなんです。これは平和、神の国の平和だったんですね。人間が話し合いや妥協やですね、気まずい思いしながらまあまあ仲良くっていうふうなことじゃないわけです。完全な平和、神様の国だけにある。それはこれ、それがあなた方にあるというわけですね。でこれは英語では、英語の方が馴染みやすいと思いますが、ということなんですね。これは to でもいいですけども、b の方が訳として多いので、そちらの方を書いています。両方あるんですね。peace be with to 両方書きますが、peace be この b は、祈願文、祈りの文では Peace is が B になるんです。 Peace be with you。 Peace、 平和があなたとあなた方と共にあるようにと、ね、復活したイエス様がここで最後のところでヨハネ福音書に出てくる2回も同じように書いてある。これがイエス様からの最大の祝い、贈り物でもあるしですね、私が死んで復活した時には私の平和、平安をあなた方に与えると、この約束した通りだと、そういうことなんですね。あなた方にこの Peace be with you、 あなたと共にあります、 Peace be to you という言い方もあります。こういうふうに Peace be to you、 エレーネヒューミンという形でこの2000年間ですね、非常にこの繰り返し、言われてきた。 これはまあ英語のまでは伝わってない、あの日本にはですね、シャロームへのは世界的に伝わっているということはありますが、まあ、これはあり伝わってはいないわけです。英語国民だけですけどね、はい、まあ、それはそういうことです。でそれからまあ2回もですね、ヨハネ福音書わざわざ書いて、1回で前の19節からのところで1回書いたらよかったと思うんですけど、これはそれほど大事だからこそですね、一番私たちが必要としているのは、そういう意味の心の深いですね、神の国にあるような、神様と共にある平安だからなんですよね。それがあったら、貧しくともですね、友達がいなくてもですね、関係がないはずですね。いくら友達騒いだりする遊び友達がおったからとですね、心に平安がなくて心がいつも荒れているというだったら何もならないわけです。そういう意味で、この Peace be with you と、Peace be to you と。で、この次トマスにもですね、言われたのことが、本来であると、弟子たちはみんな信じてるのに、お前だけはどうして信じないのかと。で、叱責される。それは前にトマスが言ったことを言って、あんたはあるように言ってたのに逃げてしまっただろうと。だって普通だったらですね、裏切ったらいうことになりますと、まず怒られたんですね、言った。どうしてあんたは信じないのかと。で、このトマスについてはですね、別のところで、すでに出てきておるところです。今初めてトマスという人が出てきたんではないわけです。そのところをちょっと見ておきます。ですね。ヨハネ福音書の方で見ますが、ですね、14章の5節、ヨハネの14の5、14のこのところですね。それからイエスもこれは最後の夕食の時の教えなんですね。私がどこへ行くのか知ってる。これはもう殺されると。殺されて神様のところへ行くというわけなんですが、その時にトマスがですね、主よどこへ行くのか私たちわからないと。非常に素直に率直にこう言ったわけです。わからないと。道がわからないと言ったんですね。イエス様という最大の良い先生、神様から来たようなお方、行く道がわからない。この中にですね、私たちはみんな道がわからないという、そういう一種の叫びというものが重ね合わせられているわけです。このヨハネ福音書とはそういういろんな意味が重ね合わせたんですね。一人の人が行ったから一人だけが行ったんじゃなくて、みんなそういう思いを持っていると。そうですね、この世の中の人で一体誰がですね、生まれつく最初から私は正しい道みんな知ってるなんて言い切る人言えるかって、の人誰もいないわけです。みんなですね、これは頭の良し悪し何も関係ないわけです。頭の良し悪し、声が綺麗とか顔が綺麗とかお金持ちとかそんな関係ないし、みんな本当の道は知らなかった。自分が言えば益をするような道は知っててもですね、本当の道は知らないままと、それが罪ということですね。それに対して私こそが道である、真理である、命であると。私を通っていくのが本当の道なのだというふうにはっきり言われた。このとっても有名な言葉はトマスによって引き出されたわけです。こういう率直にですね、イエスに向かってわからないのです。教えてくださいと。そういうふうに率直に素直に問いかける心にはですね、真理がこういうふうに与えられると。この五節もですね、実はみんなの人の気持ちを代弁していってるわけなんです。どうしたらかわからないと、道がわからないんですと。 これも私自身がかつて本当に悩んだわけです。大学や学校の勉強いくらしてもですね、こういう意味の道は全くわからなかった。もう本当に苦しみ悩んだから、私はよくそのことをわかります。どうしてその道を知ることができるのかと。ですね。それからもう一つ、このトマスのことですね。があります。このヨハネ福音書だけが、4つの福音書のうち、ヨハネ福音書だけがトマスについて、特にですね、こういうふうに私たちの代わりに代弁させているんですね。11章に出てきます。11章の16です。11章の16、189ページのところです。これはですね、ラザロのことなんですね。ラザロは死んで14から13、イエスはラザロの死について話したと。で、ラザロは死んだと。で、さあ、ラザロのとこへ行こうと言ったんです。ただ、それだけなんですね。それなのに、ディドモというこのトーマスだけがですね、私たちも行って一緒に死のうではないかと。その死ぬとかいう話ではないわけですね、ここは。ラザロのとこへ行こうと言ったんです。もうちょっと不思議な話、不思議な答えですね。これはトーマスがですね、予感したというところなんですね。ラザロはあれだけ、愛しとったものが死ぬんだと。ご説にもありますが、11の5。イエスはマルタとその姉妹ラザロを愛しとったと。それでも死んだと。あ、こんないくらイエスが愛しとったら死ぬんだ。だですね。そうして、また誰もですね、他の弟子たちもこの時にイエスも死ぬとかいうふうなことはですね、考えてなかったです。ペテロでも私は十字架に、ですね、イエスが十字架によって殺されるとか言ったら、そんなことあってはなりませんと言って、言うたわけですね、イエスに。またイエス様から厳しく叱られたことがあったわけです。ですから、ここのディドモのことは唐突なように見えますが、そういうふうにですね、早くも予感をしてですね、さっきのように疑い深くてですね、全然何かわからない、心のまとまった硬い人間だと、そういうふうなイメージとは違うのがわかるわけですね。他の弟子たちすらまだそんなイエスが殺されるとか死ぬことわかってない。それでもですね、死のうではないかという、命を懸けてでも一緒に行こうじゃないかという気持ちを持っていた人だっていうのがわかるわけです。で、こういうところですね。このトマスという人は、はい、自分の中にですね、イエス様に対するですね、愛があり、直感があった。それでも復活は信じられないということなんです。ですね、人間の勇気がどれだけあっても、非常に霊的に直感力があっても、それでもなお復活とは別なんだということなんですね。そういうことを今言おうとしているわけです。それぐらいこの復活ということは本当にわかるということはですね、これは人間的な性質とか他人が言うたとか他人が見たとかいうことではわからないと言おうとしているわけです。で、私たちの中にもこういうような勇気を前から持っている人もある。そして非常にこう直感力が鋭い人もあるんです。音楽なんかもそうですね、私たちは何も作れないところ、ああいうモーツァルト、ベートーベンの人は、何回複雑な曲を作り上げる。非常に霊的な感覚が鋭い人だと思います。でも、だからといって、そういう能力が、いろんな不思議な能力があったからといって、イエスの復活はそれでもわからないんですね。それで非常にこの率直にですね、わからないことを尋ねて、私こそは信じた道だと教えてもらった。それでもまだわからなかった。ならどうして分かったのか、ここでそれを注意して注意する必要があるんですが、 トマスにイエス様がですね、お前はどうしてわからないのか、みんなが弟子が言ってるだろうと、あるいは命をかけててもついていこうと前に言ってただろうと、一人でさっと逃げてしまっただろうと、そういう過去のことをいろいろ言わないで、トマスが信じられないというのをそのままその弱さを受け入れられてですね、あなたの指をここに当ててみなさいと、手を伸ばして脇腹に入れなさいと、信じないものでなく信じるものになりなさいと言ってですね、イエス様がそういう神様の愛を持って言葉をかけられたわけです。それによってですね、この28節は、これは新約聖書の中でもパウロの隣で最大の飛躍の一つ、信仰的飛躍の一つと言われているところですね。実際に触ってこういうふうに言ったんじゃなくて、イエス様はその愛のこもったですね、弱さもすべて見抜いておられる愛の言葉の語りかけを受けて、直ちにですね、最も深い信仰に達したということなんです。このですね、トマスの我が主我が神とはっきり言ってるのはここだけなんですね、聖書で。イエスはただの人間であると。これは現在でもこういうことはほとんどの人がこう思ってるはずです。日本人のほとんど 99% まではイエスは昔の偉い人だと、人間だと。ところが聖書はですね、信仰の究極的なところはイエスは神と同じだと、神だと。我が主、すべての支配のうちの私の、そして主であり、私の神であると。そういうことが本当にわかるということなんです。ですね、新約聖書はここだけなんですね。イエスのこと、はっきり神よと、誰かが弟子たちが告白していると。で、実は神の子という表現もほぼ同じ意味なんです。神と同じだと。だから神とはっきり言ったのはここだけ。それぐらいですね、このヨハネの福音書では、このそれまではみんな信じられない、実はこのトマスは私たちとみんな同じだと。私たちもみんなですね、例えば今信じてるいうと人が何か、例えばあるところに行かない、サンキリスト教でも行かない、神様が共にいるんだったら守ってくれると思って病気でも押してほなら行きますと、そこで何か自分が体の故障が起こるかもしれないと思ってもですね、いや神様守ってくれるんだここ行きますとか、本当にそういう信じてやってるだろう。まず自分の体のことが悪かったら、やっぱり体の具合悪いからそこ行きませんと。それは神様の力を信じてないということです。この日曜日でもですね、他に何かあってもそれを置いて日曜日でも参加したら神様は必ずですね、これを補強してくれる、補ってくれると。そういう本当に信じとったら日曜日ずっと出るはずです。ですね。日曜日参加できませんというのはできないんじゃなくて、そちらを選びましたということなんですね。そちらを選んでもこちらを選んだ方が自分は巻いたりとかあると、まあ、そういうことなんです。これは参加できないっていうのはですね、病気で寝たきりとか縛りつけられてあった、これは参加できないと、私がそちらを選んだということなんですね。そんな厳しいところまで言われたらですね、誰がですね本当に信じてるのかと。会社が忙しいと、忙しいからって日曜日もですね、無理やりでも休みを取っていくと。そしたら職の地位は下がる。下がっても神様を支えてくれるんやと。本当に信じとったらこれはですね、日曜日から来るはずですね。まあそういうことなんです。ですから、日曜日も会社の仕事を忙しいで参加できませんと。そういうことはたくさんあります。私も学校の時にそれをどちらを選ぶかは非常に悩み苦しんだわけです。日曜日の当然行事があるわけです。でも散々その時に私はですね、今でも忘れられないんですけど、本当にどうしようかと。そしても本当に思い切ってですね、もう飛び込むつもりで日曜日は必ず休むと。そしたら案の定いろいろともう本当に激しい始まったわけですね。そしたら当然ですね、同僚から憎まれたり校長から言われたりですね、あちこち行くさきさやりました。けど不思議なことに助けてもらわれて道ができたわけです。それはもう私は非常にこの不思議なことですね。本当に追い詰められて、どうしても日曜日、これ出ないかなって言ったと、ふっと不思議な助けて現れて、それ変わってくれたりですね。そういうこと本当にあるんです。ですから、そういうふうにですね、私は神様信じてます。口で言うのは簡単だけど、信じてるとはそういうことですね。どんなにこれ難しい事態が走っても神様は助けてくれるんやと、本当に思ってるかどうかなんです。思ってないから簡単に休むとか、他のことを取るわけです。誰でもそうですね。 ですからこれはですね、トマスという人のことを言っとんじゃなくて、みんなのことを言ってるわけです。見ないで信じるものになりなさいと。いうわけですね。実際にそういうふうに助けてくれるのを見たら、ね、私もそうしようかと。じゃなくてですね、これ休んだらどうなるかと。信仰を第一にしたらどうなるだろうか。わからないわけです。わからないけど、まずそれじゃしっかり掴むと。その姿勢を言ってるわけですね。ですから、そういうふうに、あ、トマスというのは変わり者があると。疑い深い信徒が、まあ、10人なんか皆さんおったら面白いこと書いてあるなと。そういう自分と関係ないもののように読んだら、これ大きな間違いだということになるわけです。ですね。神様を第一にする。神の国と神の義をまず求めるということはですね、昔本当に命がけだったんですね。暇な時にこの日曜日行こうかっていうのと全然違うわけなんです。ですから奥に奥がいくらでもある。どれほど信じてるかという問題なんです。ですから、まあ、見ないでっていうには非常に意味があるんですね。みんな普通はですね、あ、こちらを取ったら、例えば日曜日こちらの仕事、こちらの子でやったら、ほら、こっちの自分これだけの利益ある。それを見て知ってるわけです。だからそれも捨ててですね、こちらの方、キリストの方を取ったらですね、何が与えるか見ないわけです。見えないわけです。ですね。単に、聖書の話があって、賛美が取っただ。こちらの方ってこんないいものがある。とそちらを取るわけです。で、見ないでは信じてないわけです。まずそれを犠牲にしてでも、例えば日曜日、あるいは礼拝は他の集会でも行ったらですね、どのような利益が、霊的なものが与えられるか見てないわけなんです。後から与えるわけだから。まあそういうことですね。まあいろいろ言ったのは、そういう意味で、私たちみんなそういう問題を抱えてるはずです。誰でも。本当に信じてるのかと言ったら、本当わずかしか信じてない。やっぱり見てからですね、結果が良いの分かってからこっち取ろうかということをしてると思うんですね。そういうことで、このヨハネの福音書でどうしてこういうのかったけれども、そのように誰でも同じなんです。その点に関しては厳しい。神様を見てみんな同じように、あ、ここは信じてない。ここはこっち取ってしまった。こっち目で見える利益を取ってしまったと。そのことみんな神様から見たら見通されていると思いますね。でも、そういうことってみんな裁かれてしまうんですが、そのような弱い人間が、これが私たちの正体なんですね。それを見捨てたりですね、単に出席したり、問い詰めたりするんでなくって、そばに来てくださって、そうしてですね、その弱さに対応したような形で手を入れてみなさいと。自分に優しく語りかけてくださると。それがイエス様の愛だって言うんですね、これは。ですから、そのイエス様の言葉によって、触って信じたのではなくてですね、言葉によってパッと信じることができた。誰をも達することができなかったところでできないところですね、不連続的に信仰の飛躍というわけですね。これはみんなそうなんですね。私もかつては全然信じてはいなかった。から神様のいわば言葉によってですね、パッと引き上げられたわけです。そういうことが起こるんだと。ということをこのヨハネはですね、自分の書いたこの福音書の最後のところで置いたわけです。人間ってみんな信じてないと。本当かいはですね、見ないで信じてますなんて無理張っている人も心の中すくまして今言ったようにですね、詳しく言いましたように、実は本当に浅いところです。都合のいいところを信じてるだけなんですね。ですから、そこからイエス様が愛を持って引っ張ってくれるんですね。そういうところについてみんな、ただ、だから、誰か信仰の勇者、とか言ってもですね、そういう弱いところは単に引き上げてもらう、ということなんです。で、どんなに人間的に率直で素直であろうが、どんなに勇気があるよと、信じてもいいと。人でもやっぱり直接語りかけられないと、霊的には引き上げられていかないということなんですね。そういうことで、だからこのヨハネ福音書は、一番初めと最後にイエスが神であるということを書いたわけです。非常によく霊的にも構成された書物で、一番初めの第一章にやはりそのことが書いてあったんですね。イエスが神であると。一章の一節に一番最初に書いてあったわけです。 この言葉っていうのはですね、イエス様が生まれる前のイエスなんです。イエスっていうのは肉体を持って生まれたその人間の形をしたのの名前なんです。生まれる前が実はおったわけですね。だからそれイエスじゃないんです。マリアから見た人間の形をしたお方をイエスというんですね。ですから名前がないから、はじめ仮にロゴス、ギリシャ語で言葉と訳してあります。で、普通の言葉と違う形で弦だけを書いてあります。で、この弦って書いてですね、これロゴスというんですね。これはキリストのことですね。キリストのことだけど、まだ2000年前に生まれる前のキリストを言って、その一番初めからこのロゴスなるキリストがおられた。ロゴスは神と共にあり、言葉は神であったと。こういう表現は聖書のここだけなんですね。ロゴスなるキリストは神であった。それをですね、人間トマスの言葉を持ってもう一度最後にですね、結論としてここでトマスが言っておる、トマスにある意味で言わしているというわけですね。そういうところに位置づけたんです。ですから、そういうふうに一番究極的な信仰っていうのはイエスは本当神だと、神が人間の形を持ってですね、今来られたと、そういうところへとですね、達することができると。誰でもみんな疑い深かったり、他のことを先に目に見える利得を取ってしまう弱い人間だけれども、そこに来てくださる、そういう人間の集団のただ中に来てくださって、一人一人の弱いところ、あるいは心の中に入ってきてくださって、そして引き上げてくれると、まあ、そういうことをここで言おうとしてますね。だから見ないで信じる人は幸いだとですね。このこと本当に意味は非常に奥があるわけですね。私の毎日の生活、いろんなところでこれを取ったら損するかもしれないと、けどそっち取ろうとかいう、その決断はこれなんですね。その効果なり利益が見ないで信じてそこに踏み込んでいくと、そういうふうに単に見ないで信じてますって口だけじゃなくて、実際に信じてるのはそういうの行動するはずですからね。だから行動しないということは本当に信じてないということなんです。そういう意味で、信じていくようにこのように呼びかけられていると。で、その行動する力がどうしたら与えられるかはヨハネ福音書の後のことなんですね。最初徳行伝から詳しく書いてあるとかです。それが聖なる霊っていうのが、聖霊が与えられると。そこでそのこういった弱いものであるのに初めて本当の力が与えられていくということが言われているわけです。で、こういうイエス様の一言によるっていうのが、前の前のところで言ったこともそうだったんですね。前の前にマグダラのマリアっていう人ありましたよね。20章に20の14見たら、20の14見たらからですね、マグダラのマリアは後ろを振り向いたらイエスが立っており見えたに分からなかった。これ不思議ですよね。で、そこの園の管理人だと思ったもんだから、あんたがかっこいい人だったんだったら言ってくださいと、そういうふうに全く信じられなかったんですね。そしたらその時イエスがマリアと一言、そのマリアのいわば魂の心の中にですね、言葉を投げ込んだわけです。そしたらたった一言で、本当にこれは復活されてイエスだと分かった。これと同じことを本質的に言おうとしてるんですね。復活ということは分かるのは、学問でも経験でも他の人が言うたことでもない、知識でもない。これ本当に分かるためにはですね、必ずイエス様、神様が直接この人に語りかけたんやと。そういう神の技なんだと言おうとしてるんですね。誰かが伝道したから信仰を持つようになる、これはあることです。けども誰かいくら言ったってならない人はならないんです。そこに神がいわば働きかけたということなんですね。そういうふうに、だから誰かが、私が誰かをしっくりしたにしたなんて言うと大きな間違いであって、神様がなさることですね。そういうことであるということもわかるわけです。 こういうこの問題が実は呼ぶ気にもあったわけです。呼ぶ気ってのはずっと前にですね、詳しくやりましたが、突然の大きな苦しみが降りかかってですね、自分の身内や財産もなくなったり、自分も非常に病気になって、どうしてこんなに悪いことが次々と起こるんだろう、災いばっかり。ふて友達、友人のっていっぱいいろんなことを説得したり、宗教的ないろんな考え方を指し示して、いくら言っても言ってもわからなかった、納得できなかった。そして最後にですね、神様が直接語りかけた。それでその苦しみがありながらですね、心の中のすべてが溶け去っていたと。いうことが呼ぶ気のテーマだったんですね。そういうことで、私たちもですね、他人がいくら言っても言ってもですね、これわからない当たり前ですね。だからこそ祈りて、あるいは学んで、こういう集まりに来て、少しでもイエス様と直接の幹のブドウの木に枝につながるように、そしてこのように励まされて語りかけられて、そこから絶えず引き上げられていくと。そういうことで、私たちがこの実はトマスなんだと。そしてあのドイツの有名な学者はですね、こういうことも言ってるとかいうことで読んだことがありますが、これはですね、ディドモへとわざわざ書いてある。ディドモス、ギリシャ語ではですね、こう双子という意味です。どうしてかって、これはディオっていうのが、これがギリシャ語では2という意味なんです。これから英語の2も来たんですね。Duo 2 D は D なんです。この U、W は WU と言いますように U がダブってるんです。 2 Duo 同じなんです。 2 Didymos 双子。なんでこんなこと言いますかというと、双子の一人の人のトーマス全然書いてない。なぜか、この双子の片方が私たちなんだと。そういうことをですね、ずっと以前からも一部の人から言われてきた。ですね、ドイツの有名な学者がそういうことも言ってるということもありまして、まあ、もう意外なところにそういういろんな意味がですね、まあ、いわば気づかないような形で刻まれてあるというところなんですね。確かに、トマスは別人ではなくて、私たちも同じようなこのように疑い深い弱いものだというわけです。それをイエスさん招いてくださって、そして、ここに触ってみなさいというぐらい、私たちの弱さにぴったりと心を当ててくださって、招いてくださるというわけですね。そうして語りかけてくださるから、私たちも信仰を持たえられたというわけです。クリスチャンというのは、大なり小なり、この、あ、イエス様、我が神、我が神よという気持ちになった人たちですよね。それはこういう過程なんだと。まあ、そのことがここで言えるように分かるということですね。はい。それでは今日のところはそこまでしております。
しばらくの間、御言葉を、そしてお話を心に留めるために黙想します。新聖歌88番、新聖歌の88番です。一人の御子、聖歌は394番です。394番です。両方に入ってますのでね。